平成24年、本日は12月の23日ですね。23日、日曜日、午前の礼を聞きたいと思います。本日はエペソ書の3章の10節から見ていきます。9節から見ましょうか。また、万物を創造された神の中によく隠されていた奥義を実行に移す、務めが何であるかを明らかにするためのほかはありません。これは先週言いましたように、そういった奥義を実行に移す務めっていうのをパウロは、その担ってたんですね。でこれは、お話ですけども、この終末の時代にもやっぱり奥義はあると思います。特に、終末のいろんな啓示とか福音は奥義ありますけども、それに関しても実行に移す務めはあるだろうと思いますし、レブナントは、それを担っているんではないかというふうに理解しています。で10節から、これは今天にある支配と権威とに対して教会を通して神の豊かな知恵が示されるためであって、私たちの主キリストイエスにおいて実現された神の永遠のご計画に沿ったことですということですね。でここを通して分かることは、神様が、永遠の計画といういわゆる、いう類の計画を持っておられるということです。で、その一端を、パウロは担っていたんだということですね。これは確かにそうであります。パウロが、この時に、神によって、この選びは語れ、そして、異邦人への福音という大事な奉仕を担ってですね、でその啓示を説いて、でその働きを担ったために、今まで、ユダヤ人しか聞いていなかった神のことはですね、異邦人にぐっと伝わっているので、これは確かに神の大きな計画をパウロが担ったということができます。これは大嘘ではなくて実際にそうなんですね。だから啓示、9節に書いてある奥義を実行に移すということは、非常に奥義を掲示されてして、それを実行に移すという、そういう仕事っていうのは非常に大げさな言い方ではなくて、神の非常に価値のあることであります。そしてそれは他でもない神様が永遠に持っていった、かつから持った永遠の計画の一部を担うということであります。でそれに関していきなりレブラントだとちょっと拍子抜けてしまうかもしれませんけども、大げさな意味合いとかね、自画自賛っていうことじゃなくて、正直、そのようなことを、感じることはあります。でそのような、大事な働きの一部になるって結構ね光栄なことですよね。これはいい例になるかどうか分かんないんですけど、皆さんスパコンって聞いたことありますか？レンコンとは違いますよ。スパコン知らないです。スーパーコンピューター、違いますよ、三河さん。スーパーコンピューター名前はスーパーコンピューター、何がだ、普通のコンピューターでスーパーがついてるから、もっとすごいわけですね。で、で、エバルグでもないんですけども、私が下請けにいたっていう大きな日本で有数のコンピューターメーカーがあるんですけどね、府中なんですけども、そこの工場があるんですよ。で、そこで仕事をずっとしたんですけども、一緒に、時々隣の事業部と一緒に仕事するんですけど、隣の事業部っていうのは、コンピューター事業部って言うんですけども、そこでスーパーコンピューター扱ったんですね。で、名前噂に来たけど初めて見たんですけどね。その頃はそのメーカーのスーパーコンピューター世界的に有名だったんですよ。世界で一番機能がすごくって、あれコンピューター同士で競争するんですね。3.14 の演習率を何桁まで出したとかね、一番早いとかね、その時は世界一だったんですよ。で、私もまだ特別してなかったんですけど、仕事をご一緒することありまして、ね、私も下っ端で大した仕事はしてなかったんですけども、で実際にこれを見ました。でそれに携わっていろんな設計者とかね、 他に技術者とか電気技術者と一緒に仕事したことあったんですけども、その時思いました。その噂に聞いてるそのスーパーコンピューターですね。で、高いんですよ。 SX なんとかでこの 2,3 メートルが高さでかいんですけども、で、このそういうこの人たちやっぱり優秀なんだなと思ってですね、スーパーコンピューター一部を担う大したもんなって、私はなんだろう、ただ眺めてるだけだけどまあ大したまあ見てるだけでもなんか気になるなと思ったんですけどね。でもしばらくしたらいろいろやっぱりスーパーコンの世界も厳しいものがあって、10年ぐらいしたらなんかもうだいぶ世界の10番目だからその時は一番だったんだけど、だいぶ下になっちゃったって言ったんですけどね。その一時的な栄光だったんですけどね。で、何言いたいのかというと、ここで書いてある永遠のご計画に沿ったってことですね。で、まあ人間的にもこの世の栄光とかそういうの計画になってもすぐ10番目ぐらい下がっちゃうかもしれませんけども、でも永遠に神様が立ててくださった計画の一部に担ったり、またその伴った形状をもし我々が一部担うなら、これは非常に例え語であるかなと思います。このようなスーパーコンも立派ですけども、こっちがもっと立派かなと思います。先生、残念なことですけども、今クリスチャンは、ローカルに仕事をしていて、ほとんど神の永遠の計画と関係ないようなね、英語で言うと野望を打つっていうんですけども、全然関係ないようなところでたかたかたかたかやってるようなことがあります。で、そうですよね。パウロの時代もそうですよね。みんながみんな神のための全てが神の計画に預かったわけではありませんね。パウロのことをいろいろ非難したり、立法者とかパリサイ人なんてね、一生懸命神の働きになってるつもりだったかもしれませんけども、残念ながら結果としてはただただ邪魔をしているだけであって預かってなかったんですね。そういう意味では神の選びっていうのはとか、もし我々がそのような啓示とか、または神様は永遠に持っておられる計画の一部を万一担うことができるなら、非常に尊いことであるというふうに思っててください。そしてパウロの時代において大事なことは、その時代時代で大事なことってあるわけですよ。モーセの時代はね、大事なことっていうのは、いろいろありますよ。その時代時代で大事なことあったんですよ。で、アブラハムの時代はね、やっぱり神の民として分かたれるとかね、カルデアから出てくるとかですね。で、モーセの時は大事な働きってね、律法を与えられることだったりですね。で、またダビデの時は、王権を確立するとかですね、いろいろあるんです。イエス・キリストの時とかですね、キリストの時は十字架の言葉とかで、ね、パウロは異邦人に福音とかですね、いろいろあるんですよ。で、これをさらに伸ばしていくとですね、時代の経過なんですけど、終末の時代においては終末の時代においては大事な計画っていうのは、私が理解した限りでは例えば獣の国はどこなのかっていうことですね、正しく啓示を伝えるとかですね、またはクリスチャンが裁かれるから裁きに関して警告の角笛を吹くとかですね、いろいろあるわけですよ。で、獣の国のね、十本の角もあるし、それから、日の昇る方から、十二部族がね、回復するっていうけども、その、で、一体具体的には何なのか、どういうことなのか、啓示を開くとかですね、あるわけです。また、黙示録の中には、二世ユダヤ人がいろいろ出てくるっていうけど、その二世ユダヤって何なのか、あるわけですよ。で、これはこの辺がクリアにならないと終わるよも終わらないです。週末も終わらない。ペンディングになっちゃうんですね。だけども字が字さんは良くないんですけども、でも客観的に言いたいんですけども、でもやっぱりレマナントは神様あれによってですね、こういったことのパウルがその 神の計画の一部を大いに担ったように、レムラントも啓示によってですよね。パウロも啓示が開かないことでは彼の働きって進まないんですよ。なぜなら全ての人がその神の真理を見るわけではありませんからね。一度の時人とか預言者に示されたけど他の人に知らされなかったというように、今もそうなんですよ。啓示が開かれないことは担いたくたって担えないですよね。ね、タクシーでね、なんとかしてお客さん連れてきたいって言ったってですね、行くところがわからないし、お客がどこの住所かわからない、行きようがないじゃないですかっていうね、ですよね。で、だから、啓示が開かれると、その働きを担うんですね。で、レムラントは、自画自賛で本当に困るんですけども、でも客観的に考えたいんですけど、やっぱりこういったことに関しては、えばるわけじゃありませんけど、みんな啓示が開かれています。でもって今担いつつあるわけです。奉仕ですね。だから十方の角も一生懸命ね、今回ニュースレター書きましたしね、イスラエル大臣も書きましたし、人類族もね、また本をこれが書いてくる予定です。本の名前は、天皇は。WHO の子孫であるとか何とかね、そういう名前で書くと思うんですね。だから、えらいことはありませんけども、で、それはどうしてこうなったのかよく分かりません。そんなに立派な人生を歩んできたつもりもないんですけども、私も分かりませんけど、皆さんの場合は分かるかもしれませんけども、分かんないですけども、でも、何しろこれを担ってるってのは事実だと思うんです。今のところはですけどね。だからそういう意味で、神の計画の一部を偉いっていうことじゃないんですけども、我々ももしかするとほんの一部かもしれませんけど担ってるっていうことですね。だからこのことはたっていうことであるというふうに思います。本筋が離れちゃったりとかですね、全然関係ないとこをね、野望を叩いてるようなね、そういう働きじゃなくて、神様がそのような永遠の計画に沿って、これらがはっきりして、そして神の民にも知るべき人は知って、そして未信者にも知らされて、そして終わりが来るわけですよ。そういった部分を我々は担っております。そういう意味では、どうぞここに書いてある本当にそうなんです。神様の計画、永遠の計画ってあるんですけども、まあ、週末の時はそれ一つの通過点ではあるのでありますけども、似合ってるということですね。でそして、で実現されたって書いてあるんですけどね、この言葉も何か意味合いがあります。それはそれぞれ神様の計画っていうのは実現されていくんですよ。アブラハムの時は先民としての選びとかね、そしてカルデアのウルを出てですね、そしてそして、イスラエル民族の基礎を築いたとかね。でここでアブラハムは実現したんですよ、選びをですね。でモーセの時もモーセは律法をシナイ山で受け取って、でそれを民に伝えて、ここで実現したんですよ。ダビデの時もちゃんとダビデは従ってサウル王の下でいろいろ意地悪されたけども、従い抜いてちゃんと王としての地位を確立して、これも従って実現されたし、イエス・キリストにおいても十字架の贖いって実現されたんですよ。でパウロの時も福音をね、走るべき道を走り終えて実現したんです。問題はここですよね。ちゃんとやるかやらないかやるかやらないか、でかなり追ってますよねこれね、随分の部分をね。で、ずっこけたり、誰かサボったりとかね。それでちょっと危ないとかですね。で、これをだから、今日ぐらい主に言いましたよね。まあ、半分ぐらいで言いましたかね。十本のうちは少し、まあ、これも三分の一ぐらいですかね。裁きはこれは、まあ、エレミア書でだいぶ言いましたけどね。自分とか、まあ、これから本を出す予定ですけど、西西大臣も、まあ、本を読んでるんですけどね。まあ、半分ぐらいですかね、とかね。実現したか、まだあれなんですけど、でもそうやって、もう一つは実現されることに大きなポイントがあります。だから我々は、啓示を受けたって言って、あぐらかいちゃダメなんですね。終わらせて、実現することにある。で、甘い、計画の人は気をつけてください。試験前にこれとこれとこれやる予定だったってね。今日は試験の前の日のもう夜12時だけども、 3分の1まで来たかったそういうか、よくするって言ったら気をつけてください。もう十分やっちゃったっていうか、そういう人はもういい、オーバーペースの人は大丈夫ですけどそういう感じですね。でもまあ神様ある意味でかなりできてますけども、でもやっぱりね、実現したいというふうに思います。で、実現していくときにやっぱりちゃんと神様の心になってきますのでね。だからそういう意味では得ることはないんですけども、やっぱり一旦をですね、我々はこの世では全く褒められませんけどね、なんか年ごとはなんか評判悪くなる気がするんですけど人もやってくれる逃げてきてはあんまり確かになんですけど、まあそれはそれであってですね、違うんです。パウロもね、人の評価と、まあ、違うようにですね、そういう意味ではどこかで気を取り戻していただいてですね、いきたいというふうに思います。で、12節、私たちはこのキリストにあり、イエス、キリストイエスを信じる信仰によって大胆に確信を持って神に近づくことができるのです。だから、まあ、神に近づく、ね、大変なことなんですけども、キリストは我々を成してくださり、我々に道を開いてくださったって、そう信仰によって大胆に神様の前に近づくことができるということですね。13節、ですから私があなた方のために生きて、受けている苦難の上に落胆することのないようお願いします。私の受けている苦しみはそのままあなた方の光栄なんですっていうことですね。これもパウロが言っている言い方はちょっとユニークですけどね。困難っていうのはこのパウロの言葉によるならば栄光だっていうことですね。で、困難っていうのは栄光っていうですね、これは聖書ならではの非常にユニークな言葉なんですよ。この世の方法とは違うんです。我々が世の中で困難を受けるともうあいつは落ち目だとかね、もうダメだっていうことですね。ひどいこと言われる人はいますよね。府中市で立候補した元首相がいるんですけど、ご存知ですか、誰か。府中市で今回の選挙に立候補した日本の国の首相をしてた人がいるんですけど、そう、菅さんですよね。菅さんはですね、菅さんに選挙、府中市はたまに会うことです。こう選挙カーで回ってらっしゃるんですけどね、たまに声が聞こえるんですけど、あんまり顔見たことないんですけどね。かわいそうに今回の選挙をですね、一生懸命府中のあちこち回ってらっしゃるんですけど、一度も見ませんでしたね、私は。だけど、で、次の場所に行くのに急いで行かなきゃダメだとか言ってですね、忙してたらかわいそうに選挙カーがなんかこの分離帯、中央分離帯に乗り上げてなんか事故っちゃったんですって。で、頭11針ぐらい打ったの。かわいそうですね。それで、でもってしかも自分のあれです、落選してしまったんです。踏んだり蹴ったりですね、ひどいことで新聞と書いてですね、ひどいことを書いて、もう踏んだり蹴ったりだ、もうあいつはすっからかんだってひどいこと言ってひどいなと元首相に対してね、一生懸命やってるね。でも最後に比例で復活したらしいんですけどもね。だけど世の中はそんなもんであります。苦難を受けるとますます悪く言われるってですね、苦難って栄光どころじゃないですね。だからそんなもんなんですけども、それはそんなもんなんですけど、でも聖書の世界はそんなではありません。我々が神のために苦難を受けるなら、それって栄光と直結するっていうのが政治的な考え方です。ヨブがそうですよね。ヨブだってただ広い目になったりというね、サタンにひどい目に遭わされて、友人から散々悪口言わされて、ヨブはかわいそうですけども、おじいさんにそれで死にましたって、そういう終わり方じゃないですよね。で、やっぱりヨブの前、後の反省は前の反省に祝福されたっていうですね、これは後の世においても祝福されるということだと思うんですけども、イエス様の場合もそうですよ。逃げ逃げ考えればもうね、失敗者だとかね、異端と見つかったから、それでみんなにバレて、でみんなに評判散々落ちてですね、最後の十字架の死ですからね、これって人間的には失敗者ですよね。でも、もし、恥をも、いとわずして十字架を後ろに、そして神の右に座したんですか、これ以上の声はないわけですよね。で、パウロもそうですよね。パウロもやっぱり苦難がって受けてますけど、でもやっぱり彼をね、受けた栄光って大きなことだと思います。だからそういう意味で我々も政治的なパターンと覚えてください。栄光の前に困難が先立つっていうことですね。で、 だから我々が本当に神の前に人からではなくて神の前に栄光を向いていくときに観なんてやっぱりどうしても自分が望んではいないけども、ね、結果として避けられないんだっていうことを覚えてください。これは別に人から非難っていうじゃなくてですね、霊的な苦難も来るかもしれませんね。いろいろ悪い霊にいろいろ意地悪されたりですね、今日も体調悪かったり、もう感情は最悪だとかですね、いろいろ霊の声が来たりですね、それは皆さんが本当に正しい道に入っていくとこれ来るんですよ。だからよっぽど祈っていかないと神様の奉仕って全うできないんですよ。それは来るんですよね。で、他のクリスチャンのほんとしてるのになんでだと思うんですけど、それは皆さんが本当は栄光のコースに入ってきたっていうことですよね。でもただはっきりしなきゃいけないのはやっぱり政治的にはやっぱり栄光を受ける人ってみんな苦難を受けるっていうことですね。これ変にこの的な考えを持ってきちゃダメなんですよ。で、容量のいい人はこの世でうまくやってですね、で後はでも一番の栄光とかで受けるんですけども、思う、そういうことを期待するんですけども、それは聖書にないんですよ。イエス様はそうではなかったんだから、私は絶対そういうのを思っちゃダメなんですよ。で、ちゃんと地道に聖書に書いてる場なんで、本当に神様の栄光を受けてくるときに、やっぱりいろんな意味合いで人からの苦難も来るかもしれないけども、いろいろサタンから目つけられてですね、いろいろこう嫌な目にあったりとかですね、私のところって大変ですよ、意地悪な人からですね電話かかってきてですね、嫌なこと言うんですよ。ニュースレターとか書いてるけど、あんたんとこはとか言ってですね、これって自己満足じゃないのとか、失礼な余計なこと言うな。胃の中の胃の胃の中のカエル、胃の中ね、胃の中は川じゃないって、お前そんなこと言われたからねとか、まあ留守電に勝手なこと入ってるんですけどね、失礼だと思うんですけどね、それは一旦に過ぎません。いろいろありますでね、いろいろ前でトラブルも起きますし、いろいろ体の不調も来るかもしれませんけども、でもそれってやっぱり残念ながら世俗的なパターンなんですね。で、悪いことして苦難に遭うかもしれませんけど、そうやって立ち上がってもやっぱり来るんですね。でもこれってやっぱりイエス様も通った道であり、ヨブも通った道であり、またパウロも通った道であります。だからそんなもんだと思っててください。諦めろとは言いませんけれども、そんな普通のもんだと、逆に入るべきとこ入ってきたのかもしれないと思ってください。逆に何にもこの苦難来なかったりですね、いいことばっかりで、ちょっとこれ危ないぞと思っていただきたいというふうに思います。そして14節、こういうわけで私は膝をかがめて天上と地上で家族と呼ばれる全ての名のもとである父の前に祈りますということですね。で、神様ご自身は、天上と地上のあらゆるものの名前のもとだというふうに言ってるんですね。で、天上地上っては、天地っていうと、教会の例えかなというふうに思うんですけども、天においても地においてもね、あらゆる、ここで言われていることはあらゆる教会のクリスチャンっていうのはの名前のもとっていうのは父なら神から名前が来てるっていうことを要は言ってることあります。これは政治的に一面こういう面はあるんですね。例えば旧約に出てくるいろんな名前、または預言者の名前っていうのはですね、みんな神様の名前が入ってるんですよ。でよく父の名前をね、この子に名前つけるってことあるじゃないですか。うちの家内とかもそうですよね。お父さんの名前はね、一文字がお兄さんもお父さんも本人もみんなついてますよね。言うと問題ないかもしれないけど、書くとこういう字がついてます。字が汚くて分からないですけどね。汚くて何書いても分かりませんか。お父さんもね、お兄さんも お父さんもみんなそうなんですね。だから沖縄ってこういうことあるんじゃないですかね。でそうやってずーっとついてる。そしてで実際お父さんの名前を受けてる、ね、息子とか娘とどっかね、お父さんの顔が似てたりね、嫌だなと思うかもしれませんけど、やっぱりそうなんですね。なんですよね。並べてみると、ああどっかここはっていうような、でそういう感じになります。で で、聖書的にはやっぱりあの父なる神の名前ってあの預言者ついてるんですよ。あの例えばエレミアっていう名前、旧約聖書でエレミアっていうのはですね、こういう意味合いがあるんですよ。あの、エレミアは神が使わされたって意味があるんですね。だからこれ神ってヤが多分神だと思うんですけども入ってるんですね。エゼキエルもついでに言いますとですね、エゼキエルは神が力づけたんですね。エゼキエルも神が力づけた。で、神っていうことが入ってるんですね。そういう意味ではそうなんですね。でも、これって、そして、で、それは、あの、肉体的に神から生まれたかどうかわかんないんですけども、でも名前が示すように、あの、エリメって名前が示すように、やっぱりこれって、ある意味では、父なる神から生まれてるんですね。で、それは、肉体的に、あの、実際、父なる神から生まれてるかどうかわかんないんですけども、あの、霊の世界でやっぱり、そうだなと思います。そして、この世の父と子の関係でもね、お父さんのなんか顔が子供に似てしまうように、ここで、全ての名のもとである父なる神って言ってることは、言わんとしてることは、我々があの神に従って歩んでいくときに、神の性質に似てくるっていうことであります。また神からのものを受け継ぐっていうことなんですよ。だから、皆さんがそのように受け取るなら、これは皆さんの性格の中に実現していきます。で、私もあのそうであります。かつては私はあの生まれた時ですね、あの普通の人間の名前で、普通の人間の名前って言うんですけど、あの名前だったんですね。あの名前は、豊かという名前なんですけどね、それはただうちのお父さんに聞くとですね、豊かってなんかあの私の名前はなんかすごい上品な名前に見えるらしいんですよ。自分はそういうふうに思わなかったんですけども、あのこういう名前なんですけどね。皆さんこういう名前見てどう思うかわかんないですけどね。若い頃ひどいこと言われましたよね。あの人の前名前が良すぎるのねって。何それ。本人が名前に置いちゃってから。そんなにいい名前かどうかわかりませんけどね。なんか本当にひどいことです。そしたらもう一人の女の人がですね、そうよね、そうよねって、なんなんそれって、ひどいこと言われて、よっぽどあの、名前見るとすごい人らしいんですけど、あの本人見るとがっかりするらしいんですけど、そういうあんまり良すぎる名前も困ったもんですけど、ただこれは、ただこの世の名前すぎないんですね。だけどでも、まあ、この世の名前にしかすぎないで、うちのお父さんひどいこと言ってましたよ。お前の名前つけた時は、どうしてかって名前つけられて、うちが貧乏でしょうがなかった。なあ、だから豊かになる、豊かつける。それってうちの都合だから。それ、私の将来の話。悪い名前じゃありませんけどね。貧乏、ねえ、あの、まあ、それはそうなんですけど、ただそれって人間的な考えすぎなんですけども、ただ、エリメって名前を40過ぎてからつけました。そしたら、あのエレミアの実態がやっぱり出てきたんですね。神の名前ってだから名前ってバカにできないんですよ。あのよく私言われてたんですけどね、前の教会でそういうバイブルネームつける人が多いんですけど、私もバイブルネームなくって欲しいなと思ったんですけど、何でも名前を神様浮かんでこないし与えられなかったんですね。でよく言うんですよ、すでに名前ついてる人はね、あのバイブルネームをつけるとあのその名前が実態を反映する、あのその名前通りになる、名前通り人生になるとか、そんな大げさなもんかと思ったんですけどね、今は適切で同意しますね。エリミアみたいな意味してるんですからね、今のところ井戸に投げ込まれておりませんけども、大体似たような、ね、あの感じで投げてます。だからそれって名前ってバカになるんですね。でそしてもう一つは繰り返すですけども、やっぱりエレミアの名前の中にやっぱり神っていう名前入っていて、それまだ豊かっていう名前は特別神入ってなかったんですけども、エレミア の名前をつけるなんていうか、やっぱりいろんなそのやっぱり父に子が似るというような形がね、やっぱり一つは神様の性質がだんだん我々のうちで現れてきます。でまたあの実質が出てきたり、あのまたはそういう意味で歩みとか性格変わってきます。 実際そうであります。エバっていうことじゃないんですけども、まあ、神様の性質ってはね、やっぱり人のことを思いやるってことだと思うんですけど、私もかつてはそうだったかどうか分かりませんけど、だんだんだんだん名前つけるようになった後、やっぱり人のためにはっきり言って生きてますよね。今週もね、先週もニュースレター忙しいですけど、ね、ニュースレター読んでためになるって、それは言いたくないですけど、それって自分のためじゃないですよね。っていうのは、ニュースレター書いてることはもう私分かってるから書いてるわけですから、それって読む人のためですからね。人のためどうしてますね。エバルゴじゃありませんけども、神様はそういう恵みに告げてくれたんですけど、だからそれって自分の性質でないものですよ。前は自己中心的に生きてたものですけども、だんだんだんだん人のためにいろんな時間を費やしたりね、そういう奉仕とか、平時にできるようになったり、これは神からの性質だというふうに思います。だからどうぞ、まあ、実際に名前、だから皆さんがそういう、神様が、そういう意味で、もう一つは、すべての天にある地にあるもの、すべての名のもとである地って書いてあるように、皆さんが真に教会に属しているなら、クリスチャンとしての意味しているなら、みんなどこか名前、神様の名前受けているわけですよ。で、すべての人は父なる神から生まれているわけですからね。そういう意味では、皆さんはそういう性格、決意で、来ているし、また、またさらにですね、その実態が現れてくるということをですね、ぜひ覚えておいてくださいして。名前は結構大事ですね。でそれをもって、だんだんだんだん実態が現れてくる、父の、性質が出てくるとかね、結構そういう、ありますよ。父と子って切っても消えないところありますよね。だから子供を見てね、あれ絶対親の性質から出たなっていうのがいっぱいありますよね。だからそういう意味では、なんですけども、やっぱりそういう意味合いで我々は、この世の父の影響も強いですけども、でも今は天の父のね、ことして召されて、非常に感謝をいたします。そして、16節、どうか父はその栄光の高さに従い、御霊により、力を持ってあなた方のうちない人を強くしてくださいますように。うちの人が強くなるってことは大事ですよ。体力つけてね、肉体を強くする人はいませんけど、それは外の人に過ぎないんであって、で、内側が強められるっていうことが大いにあるんですよ。で、これは御霊によりっていうふうに書いてあるように、結局これ御霊によって強められるんですよ。で、御霊によって、御霊を与えられるっていうのはこれ、どうしたって何でもいいですけど、これ祈りですよ。だから、皆さん祈りろくにしないで、うちの人を強めないってありえないんですよ。絶対無理なんですよね。野球選手はね、足腰強くなるにはランニングするって言いますけども、ランニングしないで、足腰強くなるってことはこれはちょっとありえないんですけども、同じ意味合いで、祈りをろくに祈んないで、うちの人を強くってこれありえません。これははっきり覚えておいてください。で、クリスチャン大間違いする人いいんですよ。私も価値を間違えたんですけど、前も言いましたよね。変なレバイバル正解ってすごい器に安心してもらうと、うちの人は詰められると思ってそれ間違いです。今じゃ間違えていくと、変な悪霊受けちゃいますから、とんでもないことになりますよね。それよりは、そんな遠くまで行かなくてもいいから、一日祈る時間、ちゃんと時間取ってきちんと、十分祈りなさいって、そしたら嫌でも強くなりますから、どうか間違えてしまうことはないようにしていきたいと思います。で、17節、こうしてキリストがあなた方の信仰によってあなた方の心のうちに住んでくださいますように、キリストが我々のうちに住んでくださいます。また、愛に根ざし、愛に基礎を置いているあなた方が、すべての聖徒と共に、その広さ、長さ、高さ、深さがどれほどあるかを理解する力を持つようになり、人知をはるかに超えたキリストの愛を知ることができますように、ということですね。こうして神ご自身の導いた様にまで、あなた方が満たされますように、で、キリストの愛は人知をはるかに超えた愛であるということであります。ので、まあ、確かにそうですね。我々のような、いろいろ失敗したり、限りなく失敗したようなものをですね、命をかけたですね、あがなって救ってくださいましたので、このキリストの愛をですね、我々が、正しく知ることができるように求めていきたいというふうに思います。そして、どうか私たちのうちに働く力によって私たちの願うところ思うところの全てを超えて豊かに施すことのできる方に 教会によりまたキリストイエスにより栄光が世にわたって常しえまでありますよ。アーメン。で、ここに書いてありますようにですね、我々の願いや思いを超えて神様は豊かに行ってくださいます。施すって書いてあるから、なんかお金を神様くれるというふうに思うかもしれませんけど、 KJV で見ると施すっていうよりも行うっていう言葉なんですよね。施すって言うとなんか物をくれることしかあるんですけども、そうじゃなくてこれ行うんです。だから神様のなされることっていうのは我々の人知を超えたような恵みであるという、そういうことが書かれていることがあります。でこれはそうなんです。私もそういうふうに思います。私も自分の今まで生きてきた歩みを見て、やっぱり神様って我々が思った計画よりもですね、もっと優れたものを実は用意してくださったなと、少なくとも私の歩みにおいては思っております。何度も言うんですけど、私は前の教会でですね、牧師になれる予定だったんですよ。でも最後に滑ってなれなかったんで、それがちょっと恨みに言ってるわけじゃないんですけども、残念ながらなれませんでした。ちょっともうちょっとで牧師に手で届くかなって、任命されるかなって思ってたんですけど、昨日も喋りましたよね。言いませんでしたっけ、九州に行くとか言っても言いませんでしたっけ、言ったような気がします。言いましたよね。短い前に来たわけですよ。呼ばれたんですよ。で私は本当に遅かったんですよ。私と同期の人はもうほとんどみんな牧師になって行ったんですよ。ある人は、ね、東北の、ある人は、甲府の方とかですね、ある人は九州とかですね、ほとんど残りね、バラバラ、もうまばらっていうか私一人だったんですよ、残ってたからですね。で、そしてこいつは大丈夫かなって言ったその上の人がですね、一応私にも声かけてくれたんですよ。で、九州の方に一つ空いてるとこある、そこは信者も人数がいるからいいんじゃないかって声かけてくれたんですね。で、ぜひ行きたかったんですけど、あまりにも間が悪いんですね。うちの母が倒れたばっかりだったからダメだったんですね。でもで、うちの母がその年に倒れ、4月に倒れて半年後に亡くなってしまった。まあ、それまで葬式までやっぱりちょっと私も長男ではないんだけど、長男がちょっと今一つだったんで、私はその代わりをしたことがあって、その半年間ちょっと動けなかったんですけど、半年後に牧師さんのところに行ったら、その時もう状況が変わっておりました。あいつを追い出してしまったらしくて、牧師とこじゃなくなって逆に追い出されてしまったんですけどもね。でその時私はちょっとがっかり、正直がっかりしたんですね。ああと思ってね、まあこれやっぱりまあ仕方ないかなと思ったんですね。で私としては牧師さんになって、他の人はみんな牧師になっていくし、私もそんな風にして神様使えていくんだな、この教団使えていくんだなと思ったんですけども、そういうところ使えていくところから追い出されてしまったんですね。でもそれはまあしょうがないかなと半分思ったんですけどね。やっぱり教会の言うような教理を受け入れませんでしたからね。やっぱり例えを理解するとかね、週末の宮の部屋で言ってるようなことを言ってましたから、しょうがないかなと、相入れないしょうがないと。でもその時はそうダメだったんですけど、でも10年ぐらい経ってやっぱり思いました。それってやっぱり自分はその時牧師になっていくのはいいと思ってたんだけども、今の方はずっとよっぽど神様の恵みがあるかなと思います。っていうのは、もしその時その教団に使われて九州の牧師になったら、それ一生の間で自分のメッセージ制限されなきゃいけないと思いますよね。どっかで監視されたりね、それ信者言いますよね。いませんか、これはあの人はこんなメッセージしたとかね、いるらしいね本部中立とかねすぐバレちゃいますよね。だからそれいちいち気にしながらね、神様教えてるのそれじゃない、結局それって意味ないんですよね。今その時は牧師になることしか頭なかったんですけども、結局その道ってなったとしても虚しかったっていうことだと思うんですよね。でも今はまあ当たり前ですけども、神様語られた啓示をちゃんと語られてますね。私本当に追い出された後メッセージして嬉しかったです。それまで何年間かね、訓練生で、メッセージしたんですけどね、23区礼拝ってところで、東京豊島区池袋でね、あそこの石越公園ってところでやった あそこで土房伝道したあの近く の区の会館借りて礼拝したんですけど、その時はもう教会で制限されたメッセージしかできなかったんですね。でもそれがちゃんとしたメッセージできるようになってしまった今みたいな働きに、その時牧師にならなかったから今できてるわけですよね。だから今やってる出版だとかニュースレターもセミナーもですね、教会で下手に牧師になっちゃったらできないわけです。だから私はその時は近視眼的で自分の将来って何も見えなかったから、それしか見えなかったんですけども、私の思うところや願いを確かにこうやって神様がそういうところを用意してくれたと、そのためにはステップとして追い出されることが前提だったんですけど、私は人間的な目しか持ってなかったから、追い出されて悔しいっていうことしか見えなかったんですけど、今思うと自分の願いや思いを超えてたんです。だから結局はやっぱり主の働きを優先するってことは結局は恵みを受けるんです。だから皆さんも同じように思ってください。この時は今はこうで、ああこれは不満だとかね、そこですよね。そういうとこ通るんだけども、でも結局我々が正しく主についていくなら、我々の思いや願いを超えたような恵みに入っていくって、そういうふうに御言葉で書いてありますし、実際そうなんだって覚えてください。全てのところを超えて豊かに施すっていうのはこれ違うんです。豊かに施せない、豊かになしてくれるっていう、実行してくれる、行ってくれるってことですね。お金をくれるって、お金をくれるも楽しいですけど、お金をくれるだけじゃないんですよね。行ってくださるっていうことになります。だからどうぞ、こういったところがですね、非常な大事なポイントかと思いますので、このことは信じてですね、聖書に書いたことはみんな実行されます。それと私の、人生においてはこれを明かしすることができます。で、皆さんにおいても必ずそうだろうというふうに思います。だから今の目で見て借地定義的にね、ああこれは不満だとかですね、それだけでもうこれはダメだ、神様もやってくれないからダメだとかですね、そういう近視眼的に見ずにですね、もうちょっと長いスパンでやっぱり最初の、我々の思ってるよりも、で私確かにそうですよ、こんな奉仕があるってそもそも、ね、知りませんでしたか。エリメって名前違いないんだけど、こういう放送とかニュースレターは思いもよりませんし、セミナーとかね、出版とかは思いもよりませんしね、全然思いもよりませんでした。でも神様はその時分かってておられたわけですね。だからどうぞそういう意味で皆さんに思いもよれないような道が開かれておりますので、そういうことを見ていきたいと思います。じゃあ以上でお願いします。